2024年3月7日木曜日、時刻は午前8時35分を過ぎたところです。さて、中井沙央修さん、統合失調症の精神療法個人的解雇と展望というところに入ってまして、ここは、まあ、あの他の分野のものにとっても学びが多いところですが、前回おとといですかね、8を丸ごと読みました。でその中に力道精神医学、これはあの精神分析の、あのカテゴリーというかそういうものを指しているようですね。でクレペリンとかの、まあ、記述精神医学とまあ、この対比されているようですけれども、力道精神医学で、まあ、八王が、まあ、そういうことが書いてあって、その土井セミナーに行ったけれども、その土井セミナーでその治療の基本線というか、その精神分析のことを学ぶということよりも、まあ、もちろん学んだわけだけれども、それ以上に治療の基本線というものを学んだと。でその中井先生がこの8で書かれたことが他の分野 の専門職にもちょっと当てはまるんじゃないかなということで8全部読みました。で9にさらにその病気のことがこう書いてあって、でそれはちょっと飛ばしていってですね、なかなか難しいその治療現場なわけですけれども、で、まあ、いろんなものを試して、で、まあ、主治医としていろいろ、まあ、頑張っていくわけで、で思うようにいかないことがたくさんあるわけですね。でこの9のところのもう結びにあたるところなんですけれども、本のページで言えば99ページのところなんですけれど、まあ、そういうなかなか治療の現場のいろんなことが書いてあって、この最後のところに興味深い、私がちょっと付箋したところがあって、その結びのところなんですね。このように書かれてます。まあ、前の段階で治療のことがいろいろ書いてあって、でしかし基本的条件の揃わない場合があまりに多くて、治療的な営みは非常に制約されたものであろうか。必ずしもそうではない。それが思い込みに過ぎないことも多い。例えば、過去を変えることは不可能であるという思い込みがある。しかし過去が現在に持つ意味は絶えず変化する。現在に作用を及ぼしていない過去はないも同然であるとするならば、過去は現在の変化に応じて変化する。過去には暗い事件しかなかったと言っていた患者が、回復過程において楽しいと言える知見を思い出すことはその一例である。すべては文脈かっこ前後関係かっこ閉じるが、文脈が変化すれば変化する、ここなんですね。これは、まあ、自分自身がすごくそう思ってて、まあ、2003年以来といいますかね、そういう、まあ、自分なりにちょっと学ぶこともあって、そうだなというふうなこともあって、でその、時々仕事上でも紹介している人生という作品という本がありましてね、これ2010年の3月に出てて、で日経 の新聞読んでた時に広告でこの本の広告を見たんですね。で自分自身がちょっとそういうことも思ってたもんですから、人生という作品というこのタイトルに惹かれて、 ですぐに買ったんですね。で読んで、で実はこれ全部読んでないんですよね。あの冒頭のところの人生という作品という目次のところ、その後はもうほとんど読んでないんですね。その最初のところだけに、まあ、自分個人的にはなんか意味があって、だからあとはあんまりいらんかなとちょっと思ったんですけど、でその本のもう一つだけあのその筆写してるのがありましてね、でこれをよく使ってるんですね。でこれが今中井先生が言われることと通じるんじゃないかなと思って、で過去にこの「人生」という作品を読んでたもんですから、この中井先生の本を読んだ時に、ああ同じことやなとちょっと思ったんですね。でそれはどういうことかといったら、「人生」という作品の中にもう本当にまだ最初のページ25ページのところにこういうふうに書かれてるんですね。無論過去はすでに決定されているし、未来は何も決定されていないと人は言うだろう。だがそうではない。過去は少しも決定されていないし、逆に未来はすべて決定されていると言ってもいいのだ。人間の自由はむしろ過去へと何向かって開かれている。人はただ歴史を書き換えるように未来を書き換えるのであると。でこれは個人的には未来が変われば過去の意味合いが変わるというふうに捉えたんですよね。でそれは自分自身がもうあのこの2010年のもっと以前に7年ほど前にそういうふうに思ってたもんですから、まあ、そういうふうに自分なりに解釈もしたというか、まあ、そういうふうにも言ってるんじゃないかなと思うんですね。でその自分自身のそう思ってることをもうそのまま言ってくれてるのがこの中井先生のこの部分なんですよね。でこれはすごくあの大事なことで、でまあ、私自身が自分のオリジナルのツールとして使ってるちょっとフォーマットがありまして、なんかそれをまあ仕事上でもあの使ったりするんですけれども、でセミナーなんかで使う時には必ずこの話をするんですね。でそのフォーマットは定期的に見直してくださいと言うんですね。である時なんかもう一からもう一度全て書き直したいと思ったとしたら、それはあなたの新しいあの人生のステージが始まろうとしている、あるいはもう始まっているタイミングですよというふうに言うんですね。でもう一度書き直した時には、例えばまあ5年前に書いてたとしたら、5年前にその過去の出来事、印象的なことを書くようにしてもらってるんですけど、それが変わるんですよね。5年後には自分にとっての5年前の自分にとっての象徴的な過去が5年経過することによって過去の意味合いが変わってきて、5年前に書いたものとは違うものを書いてるんですよね。これがやっぱり面白い。だからまさにここ中井先生がここに書かれてる、例えば過去を変えることは不可能であるという思い込みがある。しかし過去が現在に持つ意味は絶えず変化する。現在に作用を及ぼしていない過去はないも同然であるとするならば、過去は現在の変化に応じて変化する。過去には暗い事件しかなかったと言っていた患者が回復過程において楽しいと言える事件を思い出すことはその一例である。すべては文脈、すなわち前後関係、文脈が変化すれば変化するということなんですね。今これ読みながらまた思い出しましたけれども、山形で、まあ、創業塾をやった時に、もうだいぶ前ですけど、 そう、あもう20年近くになりますよね、18年ぐらい前になるでしょうかね。その時にそのフォーマットを使ったんですけれども、あのまあ多分書けないと思った方は他にも、ね、これまであのたくさんの方にちょっとやってもらったりもしたんですけど、やってもらったりっていうかもう提供してますから自分であのやってみてくださいというふうに言ってるんですけど、ですから、まあ、書けなかった人もおられるんじゃないかなと思うんですね。自分には、まあ、今ここにあった暗い事件というか象徴的なものが暗い事件であったりとか、でもあの口に出して言われた方 がもう過去に一人だけおられて、山口のその山口じゃなくて山形の創業地区で一人だけおられたんですよね。それはもうその時にあのなんかこうちょっとこう、自分にかける、自分にあの言うようにして、ああ私これ書けませんってこう言わはったんですよね。だからその時に、いやいいんですよって別に書き、あの書きたくないというか書きたくないわけですよね。だからそれはいいんですよというふうにあのお伝えしたんですけど、でもまあその今は書けないけれどもいずれ書ける時が来るというか、なんかそういうふうに、なってればいいなと、まあ、今はもう十数年になりますから、今でも手元にそれをねフォーマットを置いてられるかどうかわかんないですけれども、そうですね、なんかあのその方の姿もちゃんと覚えてますね。あの時の様子っていうかその印象的だったんでしょうね、私にとっても。ああそういえば本当になんか今でもそのフォーマットを手元に置いてて、何かこの間に自分でね書いてみようと思われたことがあったとしたら、何か一つちょっと自分の中の解放を、自分を解放したというかいうことになるんじゃないかなともちょっと思いますね。まあそんなこんな中井先生にはなんていうんですかね、ちょっと語ってもらってるというか不遜ながら語ってもらってるという面もなきにしもあらずというか、これはもう自分だけで言ってることですけど不遜ながら、まあ、といったところで時刻が8時48分になったところです。以上です。